娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓喜の声を上げよう。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの意味あったれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。賛美歌164番をもって主を賛美いたします。押さえつかれない方はお立ちください。賛美歌164番です。今朝も私どもの足を伝え、死の日の礼拝に向かう力を与え、私たち一人一人を御前に呼び集めてくださったことを、またまず神様に心を向け、あなたを礼拝することから新しい週が始められる幸いを感謝いたします。すぐる週を振り返れば、私どもにはさまざまな出来事がありました。その一つ一つの中で、あなたの御旨を尋ねることができたでしょうか。また無関心となり、 あなたに尋ねることすら忘れてしまったのではないかと思います。主よ、どうか私たちをお許しください。主よ、神ならぬ者が私たちを支配しようとする力に信仰を盾にして私たちを常に励ましてください。人はどうあがいても正しくあることはできません。しかしあなたは私たちの罪が火のように赤く染まっていても雪のように白くなると教えられています。すぐ罪に染まってしまっている私たちですが、常にあなたの大きな愛のうちに生活し、理解されていることを日々喜び、感謝しながら過ごすことができるよう導きください。金沢元町教会の2026年の総会を終え、新しい年度の歩みがスタートしました。教会創立からすでに140年目の始まりです。先人たちの積み重ねてきた教会の歩みを、迫害の時も戦争の時もお支えくださったことを感謝いたします。高齢者が多くなり、若い人が少なくなるようにあっても、私たちが伝道に励み、福音の種をまき続けることができますように、特に CS の働きを守りください。神様、どうか聖霊によってあなたの御言葉に示される御心を聞かせてください。語られる松原先生、松原牧師が聖霊が強めて御言葉を語らせてください。この祈りを CS キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美をいたします。賛美歌442番をもって主を賛美いたします。押さえ使えない方をお立ちください。賛美歌442番です。
Oh.
ください。聖書を2箇所お読みいたします。まず旧約聖書エゼキエル書18章25節から29節まで、旧約聖書1322ページです。旧約聖書エゼキエル書18章25節から29節まで、旧約聖書1322ページです。それなのにお前たちは死の道は正しくないと言う。聞けイスラエルの家よ、私の道が正しくないのか。正しくないのはお前たちの道ではないのか。正しい人がその正しさから離れて不正を行い、そのゆえに死ぬなら、それは彼が行った不正のゆえに死ぬのである。しかし悪人が自分の行った悪から離れて正義と恵みの技を行うなら、彼は自分の命を救うことができる。彼は悔い改めて自分の行った全ての背きから離れたのだから必ず生きる。死ぬことはない。それなのにイスラエルの家は死の道は正しくないと言う。イスラエルの家を、私の道が正しくないのか。正しくないのはお前たちの道ではないか、ないのか。もう一箇所、ローマの信徒への手紙3章の1節から8節です。新約聖書276ページです。ローマの信徒への手紙3章1節から9節までです。1節から8節までです。新約聖書276ページです。ではユダヤ人の優れた点は何か、割礼の利益は何か。それはあらゆる面からいろいろ指導で指摘できます。まず彼らは神の言葉を委ねられたのです。それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされたとでも言うのですか。決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は誠実な方であるべきです、あるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られると書いてある通りです。しかし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、それに対して何と言うべきでしょう。人間の論法に従っていますが、怒りを発する神は正しくないのですか。決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神は世をお裁きになることができできましょう。またもし私たちの偽りによって神の言葉が一層明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私たちはなも罪人として裁かれねばならないのでしょう。それにもしそうであれば、善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか。私たちがこう主張していると中傷する人々がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。使徒信条によって私たちの信仰の教会の信仰を告白いたします。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は、席の前のプレートにあります。 人信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信じる。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信じる。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、この世を暮らす者に苦しみを受け、十字架に釣られ、死んで葬られ、世に生まれ、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座ったまえ、かしこよりきたりて、生ける者と死ねる者とを語ったまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇りがあり、常しえの命を信ず。アーメン。
使徒パウロはローマの信徒への手紙の一章の半ばあたりから私たち人間の罪について語っております。一章では異邦人の罪について語り、二章に入りましてユダヤ人の罪について語っております。ユダヤ人という言葉とそれから異邦人という言葉が出てきます。パウロがもともとユダヤ人ですので、ですからユダヤ人とユダヤ人以外の人々、すなわち異邦人というふうに区別をするのは当然のことと思います。しかしパウロがユダヤ人という言葉と異邦人という言葉を区別しているのは単に民族的な違いということを言おうとしているのではありません。むしろユダヤ人とは一体何者なのかということをこのローマの信徒への手紙を読む者に意識させたいと思っているわけであります。ユダヤ人というのは神様によって神の民とされた民族であります。旧約聖書の創世記の12章に最初の祖先であるアブラハムが選ばれ、そしてそこから神の民の歴史が始まっていきました。次第にその数が多くなり、一つの民族となって後にユダヤ人と呼ばれるようになりました。このユダヤ人を表す言葉にもう一つイスラエルという言葉があります。これもアブラハムの孫であるヤコブという人物が天使によってあなたはこれからイスラエルと名乗りなさい、神と争って勝ったからだというふうに言われております。このイスラエルという言葉は特に神の民ということを意識して使うことが多いようです。ユダヤ人というのはもともとユダの土地に住んでいた人々という意味です。旧約聖書の時代にダビデの王国が北と南に分裂したときに北の王国をイスラエルという名前にして、そしてまた南の王国をユダ王国としました。その後イスラエル王国は滅びましてユダ王国だけが残っておき、そしてユダヤ人、ユダに住む人々という言葉が定着していくようになるわけであります。まあ、今でもユダヤ人とは何者かという議論はユダヤ人の間でしばしばなされるようであります。簡単に言いますと、ユダヤ教を信じている者がユダヤ人というところで一応落ち着いているようであります。細かいことを言いますとキリがありませんので、まあ、とりあえず私たちもユダヤ人とはユダヤ教を信じる者というふうに理解してよいと思います。しかし特に聖書の中でユダヤ人という言葉が使われるときには、旧約聖書の時代に神様と契約を結んで神の民とされた人々という意味で使われているというふうに理解していただく方がより良いかもしれません。パウロが異邦人の罪、そしてユダヤ人の罪というときに、それは単に民族の罪ということではなくて神の民とされたユダヤ人の罪、 すなわち神の民の罪ということを言おうとしているわけです。そして予行人については神の民以外の人々という意味で言っております。神の民は神と契約を結び、そして律法を与えられました。そのことによって神の民として歩んでいるわけであります。ですからこの神の民の罪を論じるときに、どうしてもこの契約という問題、そして律法という問題に触れずにはいられないというのが、このローマの信徒の手紙の中で明らかになっていきます。異邦人の罪に関しては、これは契約も律法も関係ありませんので、天地創造の神様に背き、自分の思うものを神としているというところに、その罪が現れているということを論じておりました。2章においてはユダヤ人の罪ということがずっと語られていましたけれども、そこでは律法の問題、そして割礼の問題が取り上げられておりました。割礼というのは神様と契約を結んだ印として、男性だけが幼い時に体の皮膚の一部を切除して神様との契約関係をあらわにしていたものであります。ユダヤ人以外にも割礼をする民族はあったようですけれども、特にユダヤ人は宗教的な意味をこの割礼に結びつけて、この割礼は私たちが神様と契約を結んだ印である、そういう意識を強く持っていたということであります。ですからこの割礼に対する誇りというものは並大抵のものではありませんでした。旧約聖書の中には割礼をしない異邦人たちのことを割礼なき者たちという言い方をしているところが時々出てきますけども、そういう言い方自体が自分たちは割礼を行い神様との契約関係にあるということを意識し、異邦人は神様との契約関係はないし神様のお守りがない、そういう人々なのだという意識がその言葉に表れているということであります。でパウロは今そこまで踏み込んではいませんけれども、異邦人の罪、そしてユダヤ人の罪を語るとき、全ての人々は罪人であるということを言おうとしているわけであります。でそのために具体的に異邦人の罪とは、神ならぬものを神とし、自分の都合の良いものを神としている、全てのものを作り、全ての人々を作った神様をないがしろにしている、まあ、そういう意味で異邦人を罪人と呼んでいるわけです。神の民であるユダヤ人の罪に関しては、より深刻な問題として取り上げております。それは2章から3章の半ばに至るまで、ユダヤ人の罪について語られている、その分量からも明らかと言ってよいかと思います。パウロはそこで割礼と律法のことを取り上げました。先ほども言いましたように割礼は神様との契約の関係を表す印でありました。そして律法は神様から与えられた聖なる戒めでありました。旧約聖書の申命記の中にはこれほど正しい戒めは他の民族にはないというふうに、神様から与えられた律法がいかに素晴らしいものであるかということが記されております。まあ、そういう律法を持っている、そしてまた割礼を身に受けている、割礼という印を身に受けている、それがユダヤ人の誇りであり、そして自分たちが神の民であるということを常に意識するものでありました。しかしパウロはそのことはとても大切だとしながらも、しかし割礼であってもそれは形骸化してはいけない、ただ割礼ということを行ったというだけでは十分ではない、神様との関係を確かなものとする、神様の御心を行っていくことこそが割礼の大切な意味だということを言おうとしているわけであります。また律法もいくら正しい戒めであったとしても、それを持っているだけでは意味がない、律法が与えられてそれを壁に飾っていたり箱の中にしまい込んで普段は目にしないとか、そういうことがあったら意味がない、律法はそれを行ってこそ意味があるのだ、まあ、そういうふうにパウロは言うわけであります。しかしユダヤ人はその律法をないがしろにして、神の民である ユダヤ人が神から与えられた律法をないがしろにしているということを異邦人が見ることによって、異邦人もまたユダヤ人を通して神を侮っているではないか、あなた方によって神の名は汚されているというふうにパウロは言うわけであります。ですから神の民の罪というのは異邦人の罪以上に深いというふうにもパウロは言いたかったのではないかと思います。知らないならばまだしも、あなた方は十分知っている。それにもかかわらずあえて神に従おうとせず、神に逆らい神の名をけなしているではないか、そこにあなた方の大きな罪があると語るのであります。この律法というのは神様から与えられた戒めですけれども、先ほども言いましたようにそれは行ってこそ意味のあるものであります。そしてそれは神様との契約関係とも非常に深く結びついております。神様との契約を結んだという出来事は旧約聖書の出エジプト記の24章に記されております。モーセがシナイ山に登り、そしてそこで神様の契約の文書、実戒を受け取るわけであります。そしてその24章においてモーセは神様から与えられた戒めをすべて民に読み聞かせ、あなた方はこれを守るかというふうに尋ねると、民は私たちは従順にこれを行いますと約束をしました。そこでモーセは動物の血の半分を蜂に取って祭壇に注ぎ、残りの半分を民衆に振りかけました。これは神とあなた方の間で立てられる血の契約であるというふうに宣言したわけであります。血の契約ということは、私たち日本人はちょっと血生臭いというふうに思うわけですけれども、当時の聖書の時代の人々にとって血というのは動物の命がそこにあるというふうに考えられておりました。ですから動物の命は神様に返さなければならない、ですから血は食べてはならないという戒めも旧約聖書の中に出てくるわけです。完全な血抜きをして肉だけは食べなさい、そういう戒めがあります。で、契約の中でその動物の血を用いるということは動物の命を用いた契約、すなわち動物の命によって立てられた契約ということであります。それは単に動物の命が用いられたというだけではなくて、この契約を破る者は命をもって償わなければならないと理解されていたわけであります。ですから血による契約というのは命を懸けた約束であり、この約束をたがえてはならないということはお互いの暗黙の了解となっておりました。神とイスラエルが契約を結んだというのはそういう命がけの契約を結んだということであります。私は決して神様の教えを裏切ることはありませんという約束をイスラエルの人々はしたのであり、神もまた私はあなた方にした約束を決して裏切ることはしない、そういうことを分かるように契約という関係で示されたわけであります。私たち日本人はあまり宗教の中で契約ということはしません。ですからなんとなくこういう聖書の中に出てくる契約というと堅苦しく感じたり融通が利かないというふうに感じたりします。しかし聖書の時代、聖書の世界というのはいつでも簡単に人が人を裏切るという世界であります。ですから契約ということを重んじる、そのことによって私は命を懸けてこの約束を守るということは約束の保証としてとても大切にされてきました。神様とイスラエルとの間に結ばれる契約も同じであります。神様は神様ですから当然約束を裏切ることはないと思います。しかしそれでも契約を結ぶというのはイスラエルの人々に対して私は一旦口に出した約束を決して叶えることはない、そういう保証として契約という形を取られたわけであります。イスラエルの人々すなわちユダヤ人もまたその契約を結んだということは命がけで神様の御言葉を守りますという誓いを立てたということであります。しかし長い歴史の中で このユダヤ人たちは次第に神の言葉を忘れ、神様の約束を疑えていくことになりました。歴史の中でしばしば言われるバビロン捕囚と呼ばれる出来事が、まさにその出来事を表しております。バビロン捕囚というのは、バビロンがユダ王国を滅ぼしたというだけの話ではありません。聖書の時代の人々は、この出来事を単に強い国が弱い我々に打ち勝ったということを告げているのではなくて、我々がバビロンという国に敗れ、思い出した人々がバビロンに捕らえ移されていったのは、私たちが神様を裏切ったからだ。契約を結んだにもかかわらず、私たちが神様の御言葉を守らなかった。だから神は私たちをこのような形で罰したのだ。まあ、そういうふうに受け止めて、旧約聖書という形でその出来事を記しているわけであります。でこのようにして、契約ということは聖書の時代の人々にとってとても重要でした。ですから使徒パウロがこのローマの信徒への手紙の中で契約ということを語るというのは、それほど神様とユダヤ人との間の関係は強いものであったということを思い起こさせようとしているわけであります。割礼というのは、そういう神様との契約関係を思い起こす、神様の保証の印として、神様との確かな関係の印として、体の一部の皮膚を切除するという形で、いつも神様の契約を思い起こすというものでありました。しかしそれがいつしか形骸化し、形だけの儀式になってしまい、そして律法についても、私たちは律法を持っている、これは大切なのだと言ってどこかに飾っておく、それだけでは意味がないとパウロは言うわけであります。そういうふうに飾っておくだけで、あなた方は律法を守ろうともしなかった、守れなかったときには言い訳ばかりをしていた、まあ、言い訳ということは今日出てこないんですけど、まあ、しかし、まあ、そういうことはパウロはよく目にしていたことでしょうし、またパウロ自身もそういうことを行っていたのかもしれません。でそういうところから、ユダヤ人もまた神に対して大いなる罪人であるというのであります。旧約聖書の中に預言者の言葉がこういうふうにあります。神様がイスラエルの人々に預言者を通して語る言葉ですけども、私はあなた方を愛するがゆえに厳しく罰する、まあ、こういう言葉が出てきます。神様から罰せられていると理解したユダヤ人たちは、なぜ我々はこんなに罰を受けるのだろうか、神の民である私たちがなぜこんな厳しい目に遭うのだろうかと悩んでいるときに、神から使わされた預言者は、それは神様があなた方を愛しているからだ、愛しているがゆえにあなた方に対して厳しく罰しておられ、それはあなた方を困らせたり、あるいは滅ぼすことが目的ではなくて、神に立ち返ることを強く願ってのことだ、というふうに預言者は語ったわけであります。神様との契約を結んで、それは神様からの恵みであり、神様が守ってくださる、導いてくださるということの保証でもあります。しかしそれは、私たちにもその契約に対して守り行わなければならない責任というものがあります。ユダヤ人はそれを破ったというふうにパウロは言うわけであります。ですからこの3章のところにおいても、律法という事柄、契約という事柄、割礼という事柄を取り上げて、ユダヤ人の罪深さということをここではっきりと言うわけであります。でここで私たちがもう一つここで理解しておかなければならないのは、神様がユダヤ人と契約を結んだ、また神様が律法を与えたということの意味であります。それは神様がユダヤ人を選んだということであります。神の民として選んだということであります。まあ選民思想という言い方があります。まあ、しかししばしば間違った使い方がされることがあります。神様に選ばれた民だから、自分たちは他の民族よりも優れているという面だけを強調することもあります。しかし聖書が告げる神様の選びというのは、単に他の人々よりも優れているということを言おうとしているのではありません。 むしろ神様がこのユダヤ人を選ぶことによってユダヤ人を通して全ての人々を救うことと決められたということであります。先ほど少し触れましたけれども、創世記12章にアブラハムの選びということがあったというふうに話をしました。神様がアブラハムをお選びになったときに、私はあなたを祝福するという言葉とともに、主のすべての輩はあなたによって祝福に入るという言葉も続いているわけであります。すなわち神様はアブラハムを祝福しましたけれども、それと同時にすべての人々はあなたによって祝福に入る。アブラハムの選ばれた理由、アブラハムに与えられた使命というものがその言葉に込められているということであります。これとほとんど同じ言葉がアブラハムの子供であるイサクにも、そしてイサクの子供であるヤコブにも同じように言われました。すなわちアブラハムの子孫は全ての人々の祝福のために選ばれた、祝福に入るようにと人々に証しをするために神の民として選ばれたということであります。しかししばしばこの神様に選ばれたということが、先ほどちょっと触れたように、自分たちは他の民族よりも優れている、なぜなら神様に選ばれたからだということで、自分たちだけが神様の祝福を受けているというところで終わってしまう。これは誤った先民思想であります。そういう誤った先民思想に対して旧約の預言者たちが何度も繰り返し警告しました。すべての人々を救うことが神の御心である。あなた方を通して神はすべての人々を祝福しようとしているのだ。だからあなた方は神に立ち返り、神の御言葉に生き、そして神の御言葉を述べ伝えると預言者を通して語ってきたのであります。神様の選びというのはとても不思議であります。申命記の7章のところに、神があなた方を愛したのは優れているからではない、数が多いからでもない、あなたはどの民族よりも貧弱であった、しかし神はただあなた方を愛し、あなた方をご自身の民と選んだのだ、こういう言葉が出てきます。神の選びは私たちの常識の中で測ることはできません。優れているから選んだ、あるいは数が多いから選んだ、これは私たちの論理かもしれません。しかし神は、あなた方はどの人々よりも貧弱であった、あなた方は他の人々と比べて優れているとは言えない、しかし私はあなたを愛している、私はあなたを選んだ、こういうふうに神はユダヤ人たちに言うわけであります。そのことでさらに言おうとしていることは、神はあなた方に選ばれるだけの資質を見たからではなくて、全くそういうものは他の民族と比べて特に優れているところがない、ただ神はあなたを愛した、神はあなたを選んだ、それゆえにあなたはその神にしっかり応えていきなさいというわけであります。それゆえに選ばれた自分たちは自分を誇るのではなくて、自分を選んでくださった神を誇りなさいと預言者たちは語るわけであります。でそのことはこのローマの信徒への手紙を書いたパウロも、コリントの信徒への手紙の中で何度か語っております。誇る者は主を誇れという言葉が何度か出てくるわけですけれども、私たちは神様に選ばれている、神様から救われている、しかしそれは自分たちを誇るためではなくて、私たちを救うと決めてくださった神様を誇るためなのだとパウロは言うわけであります。これは旧約聖書の時代の預言者たちからずっと言われてきたことでありました。このことは私たちキリスト教会の一人一人も心に留めておかなければならないでしょう。私たちが神様に救われた、イエス様によって救われたという時に、私たちに救われるだけの価値があるとか、救われるだけの条件があったからだというのではなくて、他の人々と比べて何ら優れたところもない、むしろ周りの人たちの方が優れている場合もあるかもしれません。優秀な人もいるかもしれません。善人もいるでしょう。しかし私たちを神様が選んでくださったのは、 私たちが善人だからでもなく、また優れているからでもなく、ただ理由ははっきりと示されておりませんけれども、ただ私たちを愛してくださったから、神は私たちを救ってくださったのであります。大切なことは、なぜ私が救われたかを考えることではありません。救われたという事実に目を留めて、救われた私たちはこれからどのように生きるかということがとても重要なことなのであります。ユダヤ人たちに対して、神は神の民として選びました。ユダヤ人たちになぜ自分たちは神の民に選ばれたかということについては、先ほどの申命記7章で言われていたように、特にあなた方が優れていたからではないというふうに言われていました。ただそこで言われていることは、神に選ばれ、神に愛されているあなた方は、その神の選びに応えて神の御心に生きなさいというふうに言われているわけであります。それゆえに私たちは主を誇らなければならない、ただ主のみを誇りとしなければならないと言われているわけであります。神の選びというのは、結局ユダヤ人とユダヤ人たちの間で成就することはありませんでした。ユダヤ人たちは神から離れていった。しかし神はなお諦めることなく、全ての人を救うというご計画を進めていきました。それが主イエス・キリストが地上に来られたという出来事であります。主イエス・キリストが全ての人々を救うためにこの地上に来られ、そして十字架にかかり復活されました。その出来事を通して神は信じる者全ての人々を救うとお決めになったわけであります。このイエス・キリストの救いに預かる者は、優れているとか優秀であるとか理解力があるから、あるいは信仰深いからという理由によるのではありません。ただ神様によって選ばれて、信仰が与えられて、その救いに預かるものとなるわけです。ですから私たちもまた自分を誇るのではなくて、このような罪深い私を救ってくださった神を誇りとして、主を崇めて、主によって私は救われたということを周囲の一人一人に証しをしていくわけであります。私が罪深いにもかかわらず救われました、あなた方も同じように神様は救おうとなさり、あなた方のためにイエス・キリストは使わされ、十字架におかけになり、そして復活させてくださいました。このキリストによって神はあなたを救おうとしているのです。この救いの手をしっかりと握ってください。このように証しをしていくことが神の民とされている私たちの使命であります。私たちは神の民として生かされております。ユダヤ人と違うのは、ユダヤ人は血筋によって神の民となったの人々でした。しかし私たちキリスト教会、またクリスチャンは血筋によるのではなくて、キリストを信じるという信仰によって神の民とされた一人一人であります。もはやそこには血筋の違いは関係ありません。どの地域で生活したか、どういう理由でキリストを信じるようになったか、それも全く関係ありません。ただ神様の憐れみと恵みによってキリストを信じるものとされ、そして救いに預かっているというだけのことであります。で、ここに私たちは神様の誠実ということを見なければなりません。ユダヤ人たちは神様の約束を守ることができませんでした。そこには人間の不誠実があらわにされていると言ってよいと思います。しかしその人間の不誠実にもかかわらず、神はご自身が成した約束を守り続けたのです。全ての人々を救う、その約束の言葉をずっと守り続け、働き続けられました。ここに神の誠実さというのがあるわけであります。私たち人間は神様の思いをしばしば裏切ることがあります。悔い改めなければならないとは思います。しかしそれ以上に私たちがしなければならないのは、そういう不誠実な私たちのために、神は誠実な思いを持って接してくださっているということであります。私たちを救うと約束されたその約束を決して賜ることがない、 その神様の誠実さによって私たちは救われているわけであります。この誠実という言葉はもともとの聖書の言葉で言うとピスピスという言葉が使われております。これは誠実と訳されておりますけれども、他のところでは真実と訳されることもありますし、あるいは忠実と訳されることもあります。例えば人間同士であれば誠実というふうに使うことはあるでしょう。神が人間に対してピスピスという言葉を使われているところもあります。でそこではやはり誠実と翻訳することはあっても忠実とはさすがに翻訳できません。なぜなら忠実というのは人間が神様に忠実であるという言い方ができても、しかし神様が人間に忠実であるということになると、どちらが主でありどちらが従う立場なのかということが混乱してきます。そこで翻訳をするときには、人間が神様に対するときには誠実としたり、あるいは信仰と翻訳することもあります。神様が人間に対してするときには誠実と訳す、あるいは真実と訳すということがあります。とにかく約束したことを決して裏切らない、そういう確かさを表す言葉であります。人間は神様に対して不誠実であった、約束を何度も破ってきた。しかしそれにもかかわらず神は誠実な態度を崩すことはなかった。ご自身が成した約束をどこまでも忠実に守ってくださった。その神様の誠実さによって私たちは救われたということであります。その神様の誠実さがイエス・キリストに現れているということであります。そのような神様の誠実さによって救われた私たちはどう生きるべきなのか。それは同じようにピスピスという言葉で表される信仰という言葉で神様に答えていくしかないわけであります。神様によって救われた、それに対して応答していく、誠実さを持って神様に答えていく。信仰というのは私たちの思想ということではありません、考え方ではありません。そうではなくて神様に対して誠実に答えていくという意味の言葉であります。ですから私たちが神様を信じるといったときに、どういう気持ちで神様を信じているかということではなくて、神様が私たちに対して誠実に働きかけてくださった、それに対して私たちも誠実に応えていく、神様にどこまでも従っていく、神様を信頼していく、そういう姿勢を持って生活をしていくことが私たちの信仰生活ということであります。ローマの信徒への手紙の中でパウロはユダヤ人の罪について語りました。そこには誠実という言葉を用いて、私たちがいかに不誠実であったかということを明らかにされ、そしてまた神様はそういう私たちに対してなお誠実に振る舞ってくださったということをしっかり心に留めておく必要があるでしょう。そしてその上で私たちもまた神様に救われたことを心から感謝をし、神様に対して誠実に生活をしていく、神様を心から信頼して生活をしていく、神様を心から信じて生活をしていく、これが私たちに求められていることであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、5月の半ばに私たちを教会に集め、礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。聖書を通して私たちが歴史を振り返ると、いかに私たちがあなたに不誠実であったかを思わずにはいられません。何度あなたを裏切り、あなたを悲しませてきたことかわかりません。ただただ自分の不甲斐なさ、自分の罪深さを思うばかりです。それにもかかわらずあなたは私たちを何としでも救おうとして、ご自身が私たちにしてくださったその約束を忠実に守ってくださいました。あなたの誠実さをそこに見ることができます。御子イエス・キリストはまさにあなたの誠実さが形となって現れた方です。どうぞ私たちがこの主イエス・キリストを仰ぐことにより、私たちに対する限りないあなたの愛、あなたの誠実さをしっかり心に刻んでいくことができますよ。そして私たちも誠実なあなたに対して 精一杯誠実なものとして歩ませてください。自分の力だけではとてもそのように生活することはできません。それゆえにあなたの聖霊を送ってくださって、あなたに対して正しく応答する誠実な歩みをすることができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、また聖霊によって信仰へと導き、また一日一日の生活を守り導いてください。病の中にあります者にどうぞ力を与え、その病を癒し、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにあります者にどうぞあなたが解決の道を備え、また力強くその道を歩んでいくことができますように導いてください。どうか今日から始まる一週間の歩みが誠にあなたの御心の御心にかなうものとなりますように。この日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌512番を持って主を賛美いたします。答え使えない方はお立ちください。賛美歌512番です。 座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。知識家の祈る取りなしの祈りの最後の言葉の最後に、これらの祈りをシエスキリストが教えてくださった死の祈りとともに御前にお捧げいたします。死の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて死の祈りを皆で祈りたいと思います。死の祈りの言葉は座席の前の前にプレートに記してあります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、今入院や施設にいて共に礼拝に預かることができない方々が多くいます。年を取り、自分の体でありながら今までできたことが自由にならない者もいます。老いや病を得て、もしもあなたのことを忘れることがあっても、あなたが私どもを覚えていてくださいますよう、共にあなたのことを賛美し、聖書から学んだ日々を忘れないでください。クリスチャンの中であなたを呼ぶ声をどうか忘れないでください。世界では人々の争いが絶えません。一番の犠牲は母であり子供たちです。多くの方が人の幸せに通じて論じています。しかし今の現実は国々の思惑や利害で世界が動いています。主よ、どうか人として当たり前の生活をあなたが与えてくださいますようお願いいたします。どうか日々の食事や水、住む場所に窮する人々をお守りください。大きな災害に見舞われた方々がおられます。どうかその方々を憐れみ、生きる力を与えてください。大切な家族を亡くされた方、病を抱える方がいます。またその看護にあたる家族もいます。年を重ねるごとに体や心、生活に不安を感じる者がいます。あなたが慰め、力づけてください。すでに世に飼っている 神様に願います。これらの祈りをシエスキリストが教えてくださった日の祈りとともに御前にお捧げいたします。日の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らの試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
正英29番をもって主を賛美し、祝福、構想をもって礼拝を終わります。押さえ使えない方はお立ちください。なお、構想になりましたらお座りください。正英29番です。
神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。